はじめは、対談、塩崎厚労大臣と竹下会長、2017年展望を語るをお届けします。平成29年1月13日、日本盲人会連合竹下芳樹会長と三宅隆情報部長が、東京霞が関の厚生労働省大臣室を訪問し、塩崎康久厚生労働大臣と対談を行いました。両氏を迎えた塩崎厚生労働大臣は、竹下会長と再会を喜び、歓談は笑いあふれるものでありながらも、最後に竹下会長は視覚障害者の抱える諸課題を大臣に力強く訴えました。なお、こちらの対談はアナウンサーの代読でお伝えします。平成28年を振り返り、竹下会長、大臣、本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。塩崎厚労大臣、こちらこそよろしくお願いします。竹下、早速ですが、平成28年は差別解消法などが施行された年です。大臣から所感をいただけますか。大臣、平成28年を振り返ると様々なことがありました。4月には、障害者差別解消法や障害者雇用促進法が施行され、行政機関や事業者などに対し、障害を理由とする差別的取り扱いを禁止したり、障害のある方々への合理的配慮を求めることになりました。平成18年12月に国連総会で障害者権利条約が採択されてから10年近く経ちましたが、これらの法律の施行は関係する皆様方の努力の成果もあって結実したものと考えており、感慨深く受け止めています。また5月には、障害者の方ご自身が望む地域生活の支援や、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応などを行う、障害者総合支援法などの改正法が成立するなど、大きな動きもありました。現在、平成30年4月の施行に向けて準備を進めています。一方で7月、神奈川県の障害者支援施設で、多くの障害者の命が奪われるという大変悲しい事件が起きました。二度とこのようなことが起こらぬよう、差別や偏見のないすべての人々がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現に向けて取り組みを進めていかねばならないと考えています。竹下、本当にいろいろな出来事がありました。また昨年は、平成医療学園専門学校と宝塚医療大学が国に対して阿破規法19条による養成施設設置の非認定処分を取り消すことを求める訴訟を起こしました。今回の訴訟は視覚障害者の実態を無視したもので、日盲連としても国を全力で支えていく所存です。厚生労働省としてどのようにお考えになり、対処していこうとしているのかお伺いします。大臣、あんまマッサージ指圧師は古来より視覚障害者の皆さんにとって重要な職業であると認識しています。このため、阿破規法19条においてその職域の優先確保を図ってきました。特に中途失明者や全盲の方にとっては職業の選択肢が少ないことから、今日においてもあんまマッサージ指圧師を選ぶしかない方がいらっしゃると承知しております。原告は、阿破規法19条が職業選択の自由等の憲法違反であるという主張を行っていますが、国としては阿破規法19条の必要性や合憲性について主張していく所存です。竹下、ありがとうございます。さて、昨年来、視覚障害者の駅ホームからの転落事故が続きました。無念にも人生を閉じられた仲間の悲しみを思い、とても胸を痛めています。視覚障害者の安全な外出のため、障害者の福祉を担当する厚生労働省が行政の中心になって考えてほしいと思います。大臣のお考えをお聞かせください。大臣、昨年8月に起こった青山1丁目駅のホーム転落事故は、 盲導犬を伴っている方でしたが、この他にも視覚障害者の駅ホームからの転落事故が起こっていることについては、私も大変心を痛めています。ホームドアの設置などハード面の対策はもちろんのこと、緊急時には周囲の適切な声かけも重要です。厚生労働省においても、啓発イベントや政府インターネットテレビで盲導犬使用者に対して積極的に声かけしてほしい旨を国民の皆様に強くお願いしていますし、東京メトロなど各鉄道会社でもポスターやアナウンスなど積極的に行っていただいております。一方、視覚障害者の方の外出を支援するサービスである同行援護については、入院中の病院からの外出でも利用できることを明確にするなど、視覚障害者の支援の充実を図りました。厚生労働省としては、障害のある方々について、地域における正しい理解が浸透し、周囲の人々がそっと寄り添うことができるような社会を目指したいと考えております。引き続き、皆様の声をよくお聞きしながら、国土交通省をはじめ、関係省庁と連携して全力を尽くしていきたいと思います。マラケシュ条約の批准に向けて、竹下。続いて、マラケシュ条約批准に向けて、具体的には読書バリアフリー法、情報コミュニケーション支援法について伺いたいと思います。視覚障害者への情報保障として、厚生労働省は意思疎通支援を含めて、今後どのような充実を図っていくお考えでしょうか。大臣、視覚障害のある方々への情報保障を図ることは大変重要なことであり、そのための施策が多岐にわたっていることから、政府一体となって進めていく必要があると考えております。厚生労働省としても様々な取り組みを進めています。具体的には、展示刊行物や視覚障害者用の録音物の制作、貸し出しなどを行う展示図書館を全国に設置し、また、代筆、代読などによる意思疎通支援を実施するなどの支援を行っています。マラケシュ条約については、文化庁を中心に関係団体との意見調整を図り、批准に向けた検討が進められているとお伺いしております。また、読書バリアフリー法や情報コミュニケーション支援法についても、文化庁をはじめ、関係省庁と情報共有しながら対応を考えてまいります。65歳問題について、竹下。視覚障害者の実態として中途失明者が増えていて、さらに高齢化も進んでいます。障害福祉サービスと介護保険サービスの制度の谷間でトラブルが多い現状を踏まえ、可能であれば65歳前後でも障害福祉サービスを受け続けられるようにしてほしいと望みますが、いかがでしょうか。大臣、現在の社会保障制度の原則として、保険優先の考え方があります。この考え方に基づき、障害福祉サービスを利用されている方が65歳になった場合にも、原則として介護保険サービスをまずご利用いただくことになっています。一方で、こうした介護保険優先原則の下では、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担の上限が異なることによって、利用者負担が増加してしまうことや、長年慣れ親しんでいた障害福祉サービスの事業所ではなく、介護保険の事業所を利用することに戸惑いを感じる方もいらっしゃるなどといった課題があります。こうした課題に対応するため、今般の障害者総合支援法の改正において、一定の要件を満たす高齢の障害者の方に対し、介護保険サービスの利用者負担の軽減措置を盛り込みました。また、平成28年12月9日の社会保障審議会介護保険部会の報告書として、介護保険サービスの一類型として矯正型サービスを位置づけ、障害福祉サービス事業所が介護保険事業所の指定を受けやすくするための見直しを行うことが適当であるといった内容が取りまとめられましたので、これを踏まえ、 障害のある方が円滑に必要なサービスを利用できるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。さらに、同行援護など、介護保険サービスには相当するものがない、障害福祉サービスについては、65歳以降も障害者総合支援法に基づき給付を受けることができることなどを、すでに自治体に周知しておりますが、引き続き丁寧な説明を行うことで、両制度の関係に対する不安や懸念の解消に努めてまいります。対談結びにあたり、竹下、最後に大臣から全国の当事者に一言いただけましたら幸いです。大臣、視覚に障害のある方々が安心して行きたい場所へ移動でき、円滑に情報を取得し、また他者とのコミュニケーションが図れるよう支援体制を整えることは大変重要なことであり、ハード面だけでなくソフト面からの取り組みも必要だと考えております。具体的には外出などの移動を支援する同行援護や、文書読み上げ装置などの支援機器の給付、点訳、代読、代筆などを支援する意思疎通支援の充実などにより、支援の強化に努めています。今後とも視覚に障害のある方々の社会参加と自立に向けて、関係者の皆様のご意見を丁寧にお伺いしながら、施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。竹下、大臣、本日はありがとうございました。大臣、こちらこそありがとうございました。塩崎厚労大臣と竹下会長、2017年展望を語るでした。